はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ、金座座というラジオをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
おっす。
というわけで、石山さんとやってるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digin U-NEXT なんですが、今回も映画の感想をネタバレなしで話していきますが、1月の2本目の作品は、自分ロンペが選んだ作品で、画家と泥棒という作品となります。では、まずこの作品の概要を読んでみます。絵画を盗んだ泥棒と、泥棒を描く画家の奇妙な交流を映し出すドキュメンタリー。幼少期から悪事を働いてきた泥棒と無名の画家が肖像画制作を通じて絆を育んでいく瞬間を映し出す絡み合う画家と泥棒の人生そのものがアートのように綴られるとなっており
な
ま
るほど
す。
な。
はい。まあ、こちらの作品をまた二人とも見てきたんですが、今回は感想を石山さんからお願いします。
そうですね。これは久しぶりのドキュメンタリー作品になるんですけども、
はい。
オスロが舞台になってまして、なので、ノルウェーの映画と言っていいんでしょうね、きっとね、
そう
これ
です
は。
ね。制作もノルウェーですね。はい。
ベンジャミン・リー監督ということで、この北欧のクリエイターと言いますと、去年もたくさんの作品が結構話題になってましたが、特によく聞いたタイトルだと、ヨアキム・トリアー監督の私は最悪。これは私見てないんですけど、非常に盛り上がってて。で、今年どうかっていうと、フレンチアルプスとか、ザ・スクエアで有名なリューベン・オストルンド監督の、逆転のトライアングルっていうのが2月23日から公開されますけ
そう
ど、
ですね、もう来ますね。
なんか意地悪そうでいい感じなんですけど、
まあ、いつも以上ですから
そう。で、なんか北欧の監督ってちょっと意地悪なイメージが
ね。
なんかなくもないなと思ってて、で、今回のこのドキュメンタリーも、一見すると、バルボワ・キシュルコワっていう、これチェコの人ですね。チェコの絵描きの女性がいまして、30歳から35歳ぐらいの女性ですかね。で、画家としては、そこまで有名ではなく、そんなに売れてる人かっていうとそうでもないという人が、ある理由で、ノルウェーにやってきてまして、そこで恋人と暮らしています。で、絵を描いていまして、で、個展を開いていると。で、その個展の、会場に、泥棒が入りまして、絵を2点盗まれてしまうところから、このドキュメンタリーが始まってまして、で、その泥棒はあっさり捕まってしまうわけなんですけども、
思いっきり監視カメラで映ってた。
監視カメラに顔がガンガン映ってるんで もう秒で捕まるんですけど 秒かどうか分かんないけど その裁判の傍聴で、傍聴っていうか多分証人として言ってるのかもしれないですね、この、バルボアさんが、言ってまして、そこでその泥棒と、交流をするようになると。で、盗まれたんで、多少の怒りはあったのかもしれないけど、その盗んだことを糾弾するというよりも、あなたのことを書かせてほしいというふうにお願い、依頼するわけですね。で、その泥棒の方、どんなやつかっていうと、カール、なんでしたっけね、ベルティルかな。ベルティルって主に呼ばれるのかな。
そうですね。
で、このベルティルってやつはですね、なんと言いますか。ヤンキーみたいな 防犯カメラの映像で、顔にモザイクがかかってるんですけど、なんか服装がすごい子供みたい、ガキみたいな、なんか若者みたいな感じだったんで、若いやつなのかなと思ってたら、顔が映ると結構割とおっさんで、実際後で30歳ぐらいだってわかるんですけど、なんか、どこの国でも、なんか、ヤンキーみたいなやつがそのまま大人になって、こう、何も成長してないガキおじさんみたいなのが出来上がっちゃうんだなと思って、ちょっと、この世で最も悲しい存在の一つだと私は思ってるんですけど。 ただですね、こいつが喋り始めると、この映画が面白くなってくるのも事実で、画家と泥棒っていうもうまんまのタイトルなんですけど、この二人の、交流が描かれていくのがこのドキュメンタリーなんですけど、なんか見てると、ちょっと待てよみたいな感じはちょっとあって、気まずさがすごくあるんですよね。普通に生きてると接点のない二人で、画家は、まあ言ってしまえば普通の道を歩んできてる。まあアーティストなんで、いわゆるサラリーマンとかではないんだけど、まあ常識的な範囲の、生活とか、まあ街での暮らしとかがあるんですけど、泥棒にとってみると、まあドラッグ、タバコ、それからまあ犯罪ですよね。で、収監されていたこともあったりとかして、同じ世界で生きてるとはいえ、関わることがなかった二人かもしれないし、お互いに対する不信感みたいな、いくらなんか交流とか言ってるけど、まあ絶対心の中ではあるわけで、まあ簡単に言うと見下してるような部分が僕はあるのかと思って見てるんだけど、見てくとそんな風でもなくなってきてて、まあ心のどっかでそうは思ってるのかもしれないけど、それよりお互いに興味を持ってつながってるようにも見えるんですよね。
まあ、なんかその関係性も結構変わってくるのか
な、ね、そうなんですよね、その好奇心とか興味っていうのは、なんか魔法みたいで、なんか目に見えない引力みたいに思えるなと思ってて、まあ、魔力のような感じがあって、損得じゃない部分で惹かれちゃう部分がどうもこの二人には感じられてて、
まさにその惹かれちゃうっていうところなんじゃない
ですか。なんかね、
しますね。
で、このベルティル君、泥棒なんですけど、画家の描いた自分の絵を見て感動しちゃうんですよね。
そう。
で、あれが芝居じゃないとすれば、彼には芸術を理解する才能ってのがあって、で、もし環境が違えば、彼はきっと何かもっとなんかあった人なんだろうなっていうふうに感じてくるんですよね、こっちはね。
そうね。だから、絵を盗んだっていう理由の部分も、なんかそこでなんか見えてくる感じがするんですよね。
なんかね、で、やっぱり家庭環境とかに何かがあって、道を外してしまった人なんだなっていうのが分かってくると。だから、ああいう、言ってしまえば、まあ、悪いやつ、平凡な言葉で言うと、は、生まれつき悪いわけじゃなくて、何かやっぱ原因があると。だから、まあ、大きな話にすると、国を良くするためには、いい教育環境が絶対必要なんだって思わせてくれる作品でもあるんだよね。なっていうのを見ながら思ってて、で、泥棒の家に行ってみると、壁中に絵が飾ってあって、で、本棚に結構本もあるんですよ。本当かとか思うんですけど、結構インテリなんですよね、彼ね。
ね、ぽいんですよね。
で、なんか子供の頃に初めて履いた靴とかを大事に保存してあって、なんかそういう風習があるみたいで、で、結構裕福な家庭、で、しかも両親に大事に育てられてる感じが出てくるんですよね。だからなんか単純に町の悪いあんちゃんって感じじゃなくて、で、彼の書いた手紙とかが出てくるんだけど、字も綺麗なんですよね。で、なんかすごくちょっと興味が惹かれてくるっていうか、で、途中でもう二人がすっかり仲良くなってて、で、なんなら友情が生まれてると。で、もう実際に真の友情とかっていう言葉も出始めてて、いやいやいやいやみたいな、なんか怖いぞこれっていうなってくるんですけど、どうなるかっていう話なんですね。で、ラストはもう結構私は驚きのラストシーンと言っていいんじゃないかって思うんですけど、だからこれ、ドキュメンタリーと言いつつ、本当に作為がないのかっていうのは、ちょっと興味があるところ。
確かにね。
だし、バルボアさんが英語なんですよね、ずっとね。多分、チェコ語と、まあ、ノルウェーの言葉と別に多分英語で話すことで、コミュニケーションを取ってるんでしょうね、彼女はね。多分、ノルウェーの言葉を 話せないのかもしれないけど、まあ、流暢には。英語の方がまだマシなのかもしれないですけど、なんかその英語の感じとかも、役者じゃないよね、この人っていうふうに、ちょっと思っちゃうとこはあって、不思議な、読後感というか、のあるドキュメンタリーでした。とりあえず、もうちょっと、内容話してもいいのかもしれないけど、とりあえずこのぐらいにしときます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、ロンペさんの選んだ理由。
はい。じゃあ僕の選んだ理由はですね、これずっと実は気になってた作品で、
なるほど。
まあ、今はですね、アマプラとユーネクストにあるんですけど、ちょっと同時に配信されたかわかんないんですけど、僕の中ではアマプラにあったイメージだったんですね、この作品って。
なるほど。
で、まあ、知ったきっかけはですね、映画ブログで有名な、チェブンブンさん
がい
るんですけど、
ね、はい。
まあ、僕は、このブンブンさんのブログで取り上げられてるのを見て、最初に、うんうんうん、あ、面白そうだなと思っていたんですよ。はいはいはい、で、あともう一人、このニギユーネクストではよく名前が出てきますけど、
うん、
映画ライターの村山明さん、ね。
出ました。
ね、はい。うん、で、まあ、この二人僕、ツイッターで二人ともフォローしてるんで、
うんうん、
この二人がツイッター上で、ブンブンさんから村山さんに、これ面白いですよっていうやりとりをツイッターでやってて、
なるほど。
僕それ見てて、なんか紹介してるなとは思ってたんですけど、
うんうん
う
ん、
で、その後多分実際に村山さんが映画を見て、去年のですね、後半にアトロク、歌丸さんのラジオに出た時に、
うん、
もっと進化を、知ってほしい映画、ベスト5みたいなのを、去年の映画から選んでて、それの1位にこの映画を入れていて、あ、そこで、あ、もういよいよこの映画見るかって思ったんですけど、
そうですね、そうなってくると。
うん、で、僕はその時にアマプラしかないと思ってたんで、
うん、
あ、アマプラで見るかって思ってたんですけど、ユーネクストもあることに気づいて、
はいはいはい、
あ、これ、できんでできるぞっていうふうに、
なるほどね、
思って、あ、自分だけで見ないで、これはお題にしようって思って選んだってところですね。
そっか、ディギンアマプラじゃこれダメなんだ。
一応ね、
オリジナル作品じゃないから。
まあ、明確にはしてないんですけど、
うんうんうん、一応ね。
いける限りはオリジナルでいこうっていう感じにはしてて、なんで、そこに対象にはしてなかったんですよね、アマプラの方では。
う
ん
う
ん、
なるほど。
で、まあ、ユーネクストで選びましたってところですね、
うん。
で、見て面白かったんですけど、
うん、
まあ、僕が面白いドキュメンタリーを見て、いつも思うことがあるんですけど、
うん、
まあ、ドキュメンタリーって、いくつかの撮影方法っていうか作り方があると思うんですけど、
うん、
まあ、例えば、すごい過去の出来事とか、人物を扱うドキュメンタリーって、
うん、
その出来事とか人物を撮ることはできないじゃないですか。
うんうん、
だから、すでに撮られてる映像とか、
うん、
アーカイブ的な映像を切り取って、
うん、
まあ、さらに関係者のインタビューとかを撮ったりするっていう方法が結構一般的だと思うんですけど。
我々の取り上げたものでいうと、エイドリアンとかがそんな感じですね。
そうです。あと、うん、セガ VS ニンテンドとかも多分、
そうですね。
それに該当すると思うんですけど、うんうん、まあ、これに対して、
うん、
今起きてることを題材にする場合に、
そうですね、
そのドキュメンタリーの映画を作ってる制作チーム、もしくは監督が、自ら、
うん、
対象を撮影するってことになると思うんですけど、
うん、
まあ、今回のガガタドロボはこっち側ですよね。
密着系というかね。
はい、
うんうん。
になると思うんですけど、そうなると、それをいつから撮ってるかっていうのが、僕は結構重要になると思っていて。
なのよ、なのよ。
そうそう。まあ、例えば、ルーマニア の、
うん、
巨大医療汚職事件を題材にした、
うん、
コレクティブ国家の嘘っていう映画があるんですけど、
うんうん、
これすごい面白いドキュメンタリー映画で、2年前に日本で公開されたんですけど、うん、これね、想像を超える事実のひどさがどんどん明らかになってくるっていう映画なんですけど、これ、まあ、この映画、まあ、あるメディアがこの事件に挑んでいく姿を、うん、追うんですけど、
うん、
なんかそんなに大変だ、大事件だっていう ことが分かる前から、
うん、
その取材するスタッフ側をカメラが撮っていて、うん、これね、どういうつもりでこのスタッフは撮り始めたんだろうっていう疑問が出てくるんですよ、
僕は。そうなんだよな。
はい。まあ、そのコレクティブは結果として大事件になるし、
うん、
その取材を始めた最初の方から撮影したことを、その素材があったことによって、映画が面白くなっているのは確かなんですけど、
うん、
この最初の方は、どういうつもりで撮ってたのっていうふうに、こんな大事件にならなかったら、思うんですよね。
そうですよね。
うん。で、この画家と泥棒もそうで、まず、この画家の絵が盗まれて、
うん、
まあ、その、ニュースになるんですよね、多分ね、これね。
うんうんうん、
テレビニュースで報じられて、うんうんうん、で、まあ、そこで盗んだ泥棒の、姿が監視カメラに映ったわけなんですけど、
うん、
まあ、この画家の彼女と、そのパートナーの男性が、
うん、
その監視カメラの映像を見せてもらってるみたいな、場面、だから、犯人捕まる前ぐらいのところから、もうこの映画のカメラ回ってるんですよね。
うん、
で、
どっから撮ろうとしてるのかだよね。
そうなんですよ。だから、このカメラ回してるのは、おそらくこの映画の監督であるベンヤミン・ヌイ監督自ら回してると思うんですけど、
うん
うん、どうやら、この絵の盗難のニュースを見て、すぐに撮影しに行ったらしいんですね。
うん、
で、そっから結局、3年以上撮り続けて、
うん、
この映画、この結末になるっていうことなんですけど、
うんうんうん、
まあ、もちろん、最初の段階で3年も撮影するなんて思ってもないだろうし、
うん、
こうやって長編ドキュメンタリーとしてまとまるとも彼は思ってなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
それにしても、この最初のニュースを見て、撮らせてくれって、その画家のとこに行くっていう、まあ、行って撮り始めるっていう、嗅覚はやっぱすごいなっていう感じはするんですよね。なんか、
ね、
なんでそんなことを思ったんだろうっていうのが、うん、ちょっと信じられないぐらいな感じ。
そう、だから思っちゃうわけよ。
そうね。
うん。
ドキュメンタリーそういうとこあると思うんですけど。
そうなんですよね。
すごい不思議ですよね、そこね。
不思議ですね。
うん、
だから、画家のことを、画家が泥棒のことを描きたいって言ってから、
うん、
取材を始めて、それは面白そうだってことで始めて、
うん、
で、ちょっと遡って、でフッテージを使う、まあ、監視カメラの映像を使うのはいいじゃないですか、
うんうん、
でちょっとその 前乗りじゃないですけどちょっと先にその見て2人でこの監視カメラを見てる2人の映像ってのは何だったら後でも撮れるじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
これを見て初めて見た体でやってくださいみたいな感じはできなくはないんで、
うん
うん、そういう流れだったらまあなんとなくわかるなっていう気はするんだけど、
そこら辺がね、
うん、
ドキュメンタリーの難しいとこっていうか、
若干だから疑いながら見ちゃうみたいなとこあるんだよな。
でまあそのドキュメンタリーでやっぱこういうドキュメンタリーってその素材をどう撮るかっていうのと、
うん、それはそうですよね。
その題材に対してどう切り取るかっていうのがやっぱり重要だと思うんですけど、うん、やっぱねこういう話だとその素材の部分、
うん、
撮ってる部分が大きいんだと思うし、
うん、
この題材はそのさっき言ってたように泥棒側にも背景があるし、
うん、
画家側にも実はやはり背景があって、
そうなんですよね。
この画家側の背景ってボリューム的にはすごい短い時間で語られてますけど、
うん、
結構悲しい感じの過去が
そうですね、
ありそうで、
うん、
まあそこから彼女を救ったのが多分現在のパートナーの方だと思うんですけど、
うん、
なんか映画の中の期間ですらその、彼女とパートナーの方の関係性が変わってっちゃうような感じもあるし、
そうね、
でもそこら辺は結構最小限に描いてるっていう感じがするんですよね、
うんうんうん、
でそのこの絵画を盗んだのは実は泥棒は2人組なんですけど、
うん、
この映画でメインでその撮影されてるのは、このベルティブっていう泥棒の方で、
うん、
じゃない方のもう一人は、かなり意識的に描かれないような感じだし、
うん、
だそこがまさにドキュメンタリーの切り取り方っていう部分だと思うんですけど、
そうですね。
うん、だから、 これはだからそこはすごい意識的な部分なんだなっていう感じはするってところですね。で、まあ撮影素材、その撮影されたものの凄さという面では、僕はやっぱこの映画の中で2つすごいなと思っていて、まあ、1つはそのさっき、石山さんも言ってた、画家の彼女がこの泥棒ベルティの絵、まあ、肖像画みたいなのを描くんですけど、その絵を見た時の彼のリアクションですよね。やっぱそこがですね、本当なんかお芝居みたいだなと思って見てるんですけど、なんか後々その彼の、さっき石山さんが言ったようなところの彼のバックグラウンドとかを見てると、なんか、ああ、なんか本当だったのかもっていうふうに思うし、で、もう一つは、これさっき西山さん、ここには触れてなかったですけど、この盗まれた絵画の顛末っていう部分ですよね。これ、まあ、どういうふうな顛末になるかは言わないですけど、これも、その顛末を見事にカメラが撮影してるってところですよね。まあ、これこそね、本当かよっていう、レベルで、疑ってしまうっていうレベルなんですけど、マジでっていう感じ
は。そうなんだよ。
いや、ね、まあ、あれは疑うレベルですけど、多分ね、でも、あの出来事は本当だと思うんですよね、多分ね。
そうですね。もしかしたら、ここにあってっていうのを、まあ、ね、そうね。
あるかもしれないけど、その出来事は多分本当だと思うから。
だよな。
でもなんか、マジでっていうような話だし、
そうなんだよな。
この起きた出来事とか、その顛末とかだけでも、びっくりするような話なんで、これ、内容だけでも知ってというか、見て損はない作品だと思うので、気になった方は、Unext か、Amazon プラでも見れるんで、
そうですね。
ぜひチェックしてもらいたい一作かなという感じで見ましたってところですね。はい、そんな感じです。
これ、その、バルボラの方も、初めは、その、まあ、要はインテリと非インテリの交流かと思って見始めていくんですけど、なんかそんなに2人に上下関係があんまなくなっていって、で、バルボラの方も、このベルティルの方に惹かれていくと、
惹かれていくし、その画家の彼女の方にも大変なことがいろいろ起きるじゃないですか。
そうなんですよね。
だから どっちも大変じゃんっていうようなことになっていっちゃうんですよね。
やっぱ画家って職業が結構大変だなと思って、まあ彼女もあんまりお金がある方じゃなくて、
まさにそのお金のところですよね。
結構大変なんですよね。そこで割と私は類線が来ましたね。だからこの本筋じゃないかもしれないけど、彼女の辛さ、あの涙は結構リアルっていうか、まああそこは多分作為はないだろうなと思って見てて。
でもね、お金のことやたら描いてるのも、
なんか
そこは切り取り方なんですよね。
まあそうですよね。使うか分かんないけど回してるところで、後で多分監督がこの部分入れた方がいいかもとか思ったんでしょうけど。
そう、ね、ものすごく具体的な金額の描写がたくさんあるんですよね。
アトリエ借りてるんですけど、
はい、
そのアトリエの家賃3ヶ月滞納してて、
そう。
で、その彼氏に払ってもらうんですけど、それが1万5000ノルウェークローネなんですよね。
はい。
これ日本円で計算したりしてないでしょ、のぺさん。
28万ぐらいです
よ。いや、違うんですよ。それでね、多分ね、
はい、
それクローネなんですけど、スウェーデンとかのクローネなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、ノルウェークローネだともっと安くて、約19万5000円。だから、まあ、厳しいなっていう。で、結構ほら、ノルウェーとかって物価が高いイメージあるけど、
一番高いぐらい
な。そんな払えない金額なんだっていう気がしてて、
はいはいはい、
やっぱり彼女の絵結構売れそうな絵だと思うんだけど、
超リアルな絵
です、ね、リアルスティックなんだけど、そのアートな部分もすごく含んでて、その題材の切り取り方とか、陰影の付け方とかは結構いい感じで、僕は好きな絵だったんですよね。
盗まれた絵もいいし、この、ね、そうだね、泥棒の絵もやっぱすごい印象的ですよね。
最初に、彼女の絵が2枚盗まれて、その被害総額が2万ユーロだったんですよ。約290万円、 まあ、1万円あたりだから150万円なんですよね。
うん、
で、それがまあ売れれば、そんなアトリエの3ヶ月分の家賃なんて全然払えちゃうわけじゃないですか。
うん、
だからやっぱ売れてねえんだろうなと思って、
うん、
ちょっとグッとくるところ。で、その一方で、まあ、ヘロイン中毒のベルティル君が、リハビリを受けにね、その薬物を抜くためにリハビリを受けに行くんですけど、
うん、
その途中でヘロイン買っちゃうじゃないですか。まあちょっとね、ネタバレになってるかもしれないけど、そのヘロインがどのぐらいの分量か分かんないけど、100クローネで買ってんすよ。
うん、
1300円ですよ。
うん、
安くね。
ねちょっと分かんないですよね。
その感覚がね、分かんないですよね。だからね、不思議な世界だなと思って考えちゃうな、いろいろ。
うん
ね、だからベルティルの方の人生も、子供の頃は割とちゃんとした家庭で育ってて、
うん、
で結構最近までいい時期があって、
うんうんうん、
でうまくいかなくなっちゃって、まあトラウマがあったりねするんですけど、で彼女がねちゃんと支えてくれてたんだけどっていうところもあって、
うん、
いろいろと難しい部分がありますなという。さ、ノルウェーとか北欧とかって前も私がやってる不思議ラジオ金座座の方でロンペイさんに出ていただいた北欧特集やりましたけど、
うん、
大変だよね北欧も。そんな天国みたいなとこじゃねえぞっていうね。
そうですね、
部分はね描かれてるな。
厳しい部分は映画を見た中でもだけでも伝わってくるものがいろいろありますよね、
うん、ありますよ。こんなね、うん、天国みたいな世界なんかねえんだよっていう。なんかなんだ日本のあの北欧へのイメージは。ふざけんじゃねえとか思ってますけどね、私は。
まあちょっと久々にドキュメンタリーも面白かったなっ、
うん、いいですね。グッとくる作品でしたな。
まあちょっと多分今までディギンでやったドキュメンタリーとか種類が、
うん、
違って、まあ、うん、その出来事自体が面白いっていう部分の作品なんじゃないかなって、
ね。そうですね。
うん、
だこれ、今のこれ聞いて、なんかめちゃめちゃ後味が悪くて、
うん、
いなちゃんよかったっていう作品という印象を与えてるとしたら、そんなことないんで。
全然違いますね、それはね。うん、
普通に、全然見てほしいですね。
いや、なんかね。
うん、
ある意味結構温かいエンディングなんで。
そうですね。
うん、
うん、
後味はいいと思いますからね。
そうですね、うん、グッとくるもんはあると思います、普通に、はい、画家と、泥棒の交流の部分で、
うん、
まあでも友情ってのは確かに友情って何とか思うけど、
うん、
なんかもしかしたらこういう形で表現されてるものでもあるのかもしれないなというふうには思いました、
うん、
なんかだからその疑っちゃう部分があるドキュメンタリーでもあるんだけど、
うん、
なんかもしその全然疑わずに見たら、
うん、
意外と素直に、あ、友情ってこういうもんかもなって思うかもしれない。生活とか、生まれとか全然違う2人でも惹かれ合ってる部分があって、お互いに興味がある部分があって、で友情が成立してる風に全然、うん、見て取れたりとかすると思うんで、
うん、
なんか受け取る人によって全然印象違うのかもしれないですね、もしかしたら。
うん、そうですね、
うん、もう
ね、その後どうなってんのかなともちょっと気になるし、
気になるとこですな。
うん、まあ、ちなみにこの話って劇映画券、映画化券が買われたらしいので、まあそのうち劇映画として出てくる可能性はあるってことですね。
あ、どんな味付けにするんだろうな、うん、
ね、それこそまたその中でどこを切り取るかによると
、うん、そうですね、
思いますけどね。
だってこのままやってもしょうがないわけで、
うん、
どういう演出にするんだろう、ちょっと興味深いですね、うん、どこの国が買ったとかあるんですか、それ。
なんかね、わかんない、まだわかんないんで、うん、まあある意味結構ね、舞台となる国を変えてもできそうな話
で、そうですね、うん、
あるので、うん、まあちょっとどうなのかもしれないって感じですね、うんうんうん。うん。
はい。
というとても面白い出来事の話だったんで、取り上げてなかなか楽しかったですってことですね。
はい。
はい。というわけで、ディギンユーネクスト、今回は画家と泥棒 の感想を話してみました。
はい。
石山さん、なんか告知的なことがあればお願いします。
そうですね。告知はないんですけど、
はい、
まだちょっと時間が早いんで、一つ雑談を。
はは。
我々の、お話ししてくれているお仲間で、ミエゴさんという方がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
ある日、ツイッターでミエゴさんが、大どんでん返しでやられたって言ってた小説がありまして、
う
ん、去年すごい話題になってたんですけど、結城春夫さんという作家の方が書かれた、
うん、
箱舟っていうミステリー小説がありまして、
今、本屋さんに平積みにされてますね。
ですね。
うん、
私、ちょこちょこずっと読んでて、
うん、
先日読み終わったんですけど、
うんうん、
こんな読了感の小説は本当に読んだことなくて、もう本当に一日中それを考えちゃう。最近ようやく抜けてきましたけど、
うん
うん、これ映画にしても面白いかもしれないなとか思いますけど。
おうん、できそうだな話なんですか？
できると思いますよ。ただ、見た人がどんな気持ちになるか知らないですけど。セットとして、作ったら面白い映画かもしれないなとは思います。
なるほど。
はい。あ、映画というか、まあ、小説かなというんで。
映像化できないような話ではない。
全然ないですね。
ああ、へえ。
ミステリー好きの方には、ぜひ読んでほしいなと思います。
全然本から読めてないから。
うん、だからね、今年2023年は別に僕、なんか1年の目標とか、僕、そういうのは全然、持たない方ですけど、
うん、
ちょっと本を読んでいきたいなと思ってるんで、そうなんですよ。Kindle を新しく買いまして、ちょっと読んでいきたいなって思ってるんです。
うん。
なんかそんな感じ。もし興味ある人いたら、読んでください。
はい。まあ、ユーネクストでもね、読めますからね。
そうなんですよ。うん。
うん、
それを言いたかった、はい。
はい。はい。ありがとうございます。というわけで、
はい、
シネマクティフ東京支部の音声配信でした。
はい。
また、はい。
そうだ、あれ、こよいちっていう番組がありまして、
はいはいはい。
私とロンペさんがゲストで出て、
うん、
韓国映画の話3本ぐらいしてるんで、それも聞いてください。
はい。多分、前後して、どっちが先かってことだと思いますけど。
そうですね。はい。
はい。この収録の前日で喋ってる。
そうです。面白かったと思うんで。
はい。まあ、つまんなかったら編集が悪いんだと思いますけど。
そうですね。
はい。面白いことになってると思いますんで、
そ
っち見てくださいというところですね。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。